journey. Be the change you want to see in the world. Green journey.
こんにちは、杉まいかです。
こんにちは、モーリーです。
さあこの番組は30年後の未来、私たちの子どもたちが私たちの年頃になった頃の地球を守りたい、そのために一体今何ができるのかというのを毎回ゲストをお迎えしてお話を伺っていくという番組ですが、今月のゲストは藤原寛信さんです。イエーイ、ようこそ。
ありがとうございます。
怪しい社会活動家と、
はい、怪しい社会活動家と
言われております。ざっくりとあのプロフィール、どんなことをしているのか。
はい、本当にざっくりまとめるのが難しいぐらい結構いろいろやってるんですけれども、ギニアという国で氷を作ったり、こうやってまあ本を出させていただいたり、あとはですね、日本各地で講演活動をさせてもらってて、今日で260回目ですね、今年に入って、
すごい。今年に入って260。
そうなんですよ。
あれ、今年今何日目？
304日目です。
すごくない？
すごい、ほぼほぼ毎日。
ほぼほぼ毎日。
講演会。
講演会を。
むしろ怪しい社会活動家っていうか、弁士みたいなね。
なんかね、呼んでいただけるからですけど、一番やっぱ力入れてるのがバングラディッシュの、あの子供たちの食事の講演させてもらってるのと、あと学校に行けるようにその学校を建ててます。それが今僕の活動のメインではないかなと、はい、思いますね。
よく聞かれると思うんですが、そのバングラディッシュ、そもそもどんなきっかけで始めてきたのか、どんな思いで始まってきたのか。
僕は基本的になんかこうきっかけというか、目の前でそういう問題が見えたというか感じた時に、それをする解決にはどうしたらいいだろうっていう、ただめちゃくちゃ動機がシンプルというか、できっかけね、行くきっかけは大体友人とかなんですよ。友達になったとか、ギニア行った理由もそうなんで、でそういう活動を通して人の縁の中でいろんな活動をさせてもらってますから、バングラディッシュ行った理由も実は人のつながりというか、
友達
縁です、はい、流れで行って、で現場を見た時に食べれないでね、学校に行けないという現状は僕は問題だなっていうのがあったから、それをどうするっていうところから始めました。
はい、バングラディッシュでいうと、あの今日ね、あの講演聞いた後に私たちはお話を伺ってるわけですが、講演の中でも出てきたバングラディッシュではその食べられない子はたくさんいるのに、日本では食べ過ぎて残してそれでもお金払って帰ってくる人がたくさんいる、はい、その格差というか、ギャップをすごく感じてこられたわけですよね。
そう、その時はけど感じたというよりも、純粋に食べれないという状況ってあんまり日本で遭遇しないでしょ。
そうですね、
あんまりしないでしょ、で日本って食べ物欲しいって言ったらみんなくれるじゃないですか、あるからって言ったら、なので本当に極度に食えないっていうのはこういう状況なんやなっていうことをこうじっくり見たのが初めてかもしれないですね、しかも子供がっていう、
そこから帰ってくると日本のその食料廃棄であったりだとか、え、これ残すのみたいな、こんなに出してくるみたいな、感じること多いですよね。
それね、最初それを憤りとして感じた時期が若干あったんですよ、ギニアとか行ってもね、ただそれって僕の勝手な価値観というか、視点だなっていうふうに反省するようになって、その知っているからといって僕もそれ直前まで知らんかったじゃないですか、それをなんかこう知らない人のことを怒りという感情だったりとかを向けることって絶対間違いだなっていうのは自分もその環境の中にいたから、ただその仕組みに対する怒りは湧きますよ、なんでこういう仕組みが成り立つんだろうっていうところに対する怒りは今でも持ってます。
どうしたらその日本のたくさん頼んで残して嫌いなものはそのままみたいな、そういうのが減っていくと思いますか？難しいかなと思う。
ね、これ別に日本だけではなく中国なんかも結構すごいんですよ、で実は食料廃棄ってヨーロッパの国も結構多くてね、あの日本って世界6位らしいです。
食料廃棄が多いランキングが、
一人当たりにするとアジアダントツナンバーワンなんですけど、はい、スウェーデンとかドイツも多かった。
スウェーデン意外でしょ
、すごい意外でしょ、うん、さらば食料廃棄って本があって、うん、そこにね、北欧の国が結構並んでたから、
へぇ、
びっくりして、そうです、
意外
ねえ、うん、先進的やと思ってます
ね。そこは先入観ありますよね。北欧だと何でも素晴らしいでしょっていうような。
そうそう、まあ、それは別に他国と比べることじゃないんだけど、はい、やっぱりね、命を生産する現場ということから離れすぎると無機質なものと同じになっちゃうんですよね、
はい、
だから同じように命を普通に捨ててることに対して違和感を覚えないとか、うん、これら動物の扱いなんか見てても日本結構ひどいじゃないですか、
はい、
だからそこのこう隔離されたものがこういう現状を生んでるんじゃないかなというふうに僕は思います。
分かる気がする。スーパーでそのパックで売られてる鶏肉と、私もアフリカ好きでよく行くんですけど、タンザニアで鶏をさっきまで来てたのを締めるところから見てお料理して食べる鶏は絶対こう残さないでいようっていうその意気込みが違うというか、ありますね。
あとは食料廃棄って一言で言ってもね、そのどこまでが食料廃棄かって難しくて、
はい、
日本はそれこそ言うたら焼却でしょ、
はい、
どこにも循環してないんですよ、
うん、
あのギニアとかで見てると結構適当に量を残すんですけど、バーツはその辺の犬が食べたりで昆虫が食べたりとか。
なるほど。
いや僕すっごい分かる。あの、うん、人間が食べなくてもいいんですよ、
ね、いい、
他の分解者、他これをご馳走とする誰かに最終的に渡れば、うん、食料廃棄ってないんですよね。
そう、循環から外れてるから起きてるだけで、
うんうんうん、
だから僕最後本当は腸層とか、
はい、
あの微生物このまま土層の方が嬉しい僕
は、はいはい、
ああなるほど、
自然に変える、
自分も食べられると、
うん、
そしたら別に今お肉食べることも最後俺も食べられるからっていうふうに成り立つんだけど、
うんうんうん、
寸断されてるからね。
そうですね、うん、いやちょっと僕の話言っていいですか。すみません、あのカットしてもいいですか。僕もあの食料、あのマイカさんとつながったあのきっかけっていうのが、僕が名古屋で食料廃棄フードロスを集めたレストランっていうのをやってたんです、うん、
はいはいはい、
でそこで取材していただいたんですけど、そっからもう僕パタッとやめて、で今コンポストトイレの活動をしてるんですよ。でそれ何があったかって、やっぱおっしゃる通りで、あの無駄になった食べ物を人間が食べないといけないと思ってやってたんだけど、いや土に返せばいいじゃん、むしろなんかいただいた命を出すそのうんこ、それこそがなんか命なのに、それを水洗トイレに流してる、これを土に返したいと思ってコンポストトイレに行き着いたんですよ。
そうなの？
そうなの。だから今すごいあの共感しました。
へえ、
彫層とか土層とかもすごいいいな、
循環に戻すね、
外れてるだけやもんね。
なるほどね。そのつもりがないのにギニアとかはだから戻そうって思ってるわけじゃないけど、身近にいるからできてるわけです、
うん、やっぱ土があると大きいですよ。
あ、
そうですよね。土から離れすぎですよね。
確かに、
うん、ラピュタがすごいその通りやなと思う。
土から離れたら切
れないっていうのは生き物だね。
私もあの家庭用のさ、あの生ゴミ用コンポストもね、うんうん、あの肥料に変えるの買おうかなって思って、できたところで私どこにこれがいればいいの
か。そうだよね。
で、思った思った、畑がないから、うん、あれば別だけど、うん、できなかったもんね。
そう、そんな感じ。生まれちゃ
ったけど。食料廃棄が結局多いから、どうかなっていう話だったんですけど、そのあのまず、ね、消費するもだけど、取る段階から多いんですよね、必要以上に取っていく、うんうん、
実際にね、
うん、その魚の話なんかが特に、
うん、
あのね、さっきの講演会では印象的に、もう一回ちょっとお願いできますか。
今の、まあ、国連とかで、発表されているのは、世界の海の 70% 近くが乱獲状態というところ で、はい、でこれはその魚の取り方に問題があって、本来1匹しか必要ないのに、大きな網であったりとか、あとダイナマイト量って知ってます
か。わかんない。
ダイナマイト、
まあ、要は
そう
海水の中で爆発させて、でそれで死んだ魚がブワッと浮いてきたら、カサラオみたいな。
そう、
サンゴ礁とかも傷つけるし、
あ
けどやってるんですよ、ダイナマイトとか。
知らなかった。
で他にもいっぱいあるんだけど、それで結局取らなくていいものを無駄に取って、で海の魚がいないみたいな。いやみたいな。その人間取る速度とあの魚たちが繁殖する速度が合ってないんですね。
どんどん減ってるん
です。それはけど合理的なものだけを考えすぎて、はい、そのコストだけを見てるから、しかもそのコストの感覚がお金なんですよ。
はい、
その生き物が育つ時間とかそういうものがコストに入ってないんですよ。
あ、
かなりレベルの低い幼稚な発想のコスト意識しか持ってないから、はい、こういうふうに脇のから乱獲をやってしまうと。けどこれは逆に北欧の、国々はすごい意識的に変わり出します。漁獲量を決めて、
はい、
その範囲内でちゃんと取る、完璧に取れるようにするんですよ。日本はその取れる量がこうたくさん欲しいから、うん、無理やり増やしてその漁獲枠を、
うん、
で大量に取るというこの仕組みをね、こう今でもやってるけど、そのルールをちゃんと作り出した国が増えてるんで、それはすごくすごいですよ、ヨーロッパ。
そうなんですね。でそれでいくと、まあ、世界の事情では気候変動がやはり今すごく話題になっていて、日本はかなりその意識が遅れてるんですよね。
まあ、あんま知らないというか、
うん、
されてないですね、周知はあんまりね。今僕一緒にいろんな活動をさせてもらってる谷口隆久君って覚えて、
はい、
その彼は僕ギニア行ったぐらいからの知り合いなの、うん、一緒にギニアにも来て、で彼はその日本でシステムエンジニアのコンサルティング会社の役員やったんだけど、去年、今年の頭ぐらいに腐るお金の仕組みを勉強しに行くってドイツに行ったんですよ。本当はドイツに腐るお金の仕組みの勉強しに行ったの、
はい、
行ったら報道されてる内容がなんかおかしいと、
うん、
違うぞみたいな話になってきて、地球の気候問題のところがもうずっと毎日ピックアップされてて、慌ててなんか連絡来て、ノブさんちょっと聞いてほしいんですけど、今こういう状況やっていうで話が出てますと、
はい、
で日本で全く知らなかった、僕も知らなかったんですが、調べたら本当みたいですね。僕も最初嘘つけみたいな、僕英語できないんで出された資料を見ても読めないから、で一回行くわって言ったんですよ、
はい、
行ったらマジだったっていう、
その連日ニュースで、
そうです、
連日気候変動
のことはトップニュース。
あ、そうなんですね。日本と全然違いますね。
それが何、世界、例えばこの国で山火事が起きましたよとか、そういう台風がこの日でありましたよ、これが気候変動実際起きてるんですよっていうニュースなんですか。
それは後で出てくるというか、うん、国連とかがそういう発表したから実際何が起きてるかという要映像をみんなが求めて見出すみたいな。で今ね、今どうなの、欧州で、一応団体は政治、日本みたいに自民党、公明党みたいなのあるんですよ、
はい、
同じように緑の党みたいなのが、うん、第3党とか第2党とか、
すごい
1党で、この党は環境問題のことしか言わないです。ドイツは第1党やと思う。
へー、第1党、
環境問題のことばっかり、それ以外言わないですよ。
あ、そうですか、うん、第1党ってことはもう
一番力を入れているっていうことですね、次の
政策として。すごい、でも国民自体も国民全員がそこに意識を持ってるっていう現れる、
いや、それを大事にしているってことね。だからそこの公約に対する票を投じるっていうのが、よくよく考えたら他のどの問題でも一番重要な問題だよ。そうそう、だって生きられないのに経済言うけど、いやいやちょっと待ってっていう、冷静になってっていう。
いや、サッカー選手になりたいっていう少年の話、すごいなんかチーンときました。
地球がなくなってしまったらその夢も叶えられない
ですね。変なおっさんがね、地球はなくならへんからそんな恐怖を与えるなとか言うんですよ。
さ
っき言ったら地球はなくならへん、人間がいなくなる可能性は高いけど、
はい、
そこちゃうねんっていうね。
あ、そう、確かに確かに、そこちゃうねん、
そこじゃないっていう。
やなんかその知らなかった事実っていうそのニュースとしては BBC があの、ね、報道したっていう10こっから言うと15ヶ月ぐらい
あと15ヶ月
になるのかな7月でしたっけ報道が
それぐらい
だったんですね。それぐらいに18ヶ月以内に対策を打たなければ1.5 度上がってしまう
地球温暖化排出枠って決まってるんですね、
はい、
要するにあのパリ協定か、はい、いや違うパリ協定と京都議定もそうだけど、その範囲、CO2 の排出量をこれ以内に抑えないと、うん、もう 1.5 度超えますよっていう、はい、結構そのもうギリギリまでみんな使って持ってるのよ、
うん、
各国もうどんどん出してるから、うん、で緊急でもうこれはあと15ヶ月にこうオーバーするぞっていう、
うん、
それは多分止めれないっていうのが15ヶ月って聞いてます。
その15ヶ月を私もなんかあの谷口さんの話を聞いてほんまかいなと思って、うんうん、あのヨーロッパから帰ってきた頃この話知ってる知ってた
あそう
知ってるんだと有名なんですね。
全然日本では
騒
がれてないよね。
大事な話題が15ヶ月なんてだって来年ですよね。そう
来年が終わりなんだ、
ね、だからそれに向けてヨーロッパはやはり一人一人の行動も意識として日本とは全然違ってました。
まあ、全員じゃないもちろん、
うん、
で言うても140万人のデモが行われている段階で少なくとも日本人とは比較にならない人間がそのことに対し意識を向けているという事実ですよね、うん、もうあれは、
うんうん、
いやあのグレタさんの
さ、
はい、スピーチの時 1.5 度ってあったのがすごい聞き流してて、うん、全然分かっ私はなんか分かってなかったけどあこれぐらいの子でも 1.5 度っていうのを越してしまうとその後が大変なことになるっていう数字を知ってるんだと、
うん、
ヨーロッパの人はあのスピーチですらあ 1.5 度ねってだから私たちとは同じスピーチでも受け止め方と理解度が全然違ったんだなって後でその話を聞いてあそういうことかなぜ 1.5 度って、ね、思ってたらそこ大変なんですよね。
もう 1.5 度超えたらダメ、
うん、あそういうことなんですか。
そうそうそう
どんどんもう進んでいくん
だ。今分かったでしょ。
今分かった。
そうなのよもう結構知らないね。何が 1.5 度ティッピングポイントってね
今で産業革命以降で今 1.2 度ぐらい、
うん、
で今日映像を見てもらったと思うんですけど 1.2 度でこの状態
もう氷河がねほとんど溶けて、うん、
で 1.5 度になったらもう何が起こるか分からんっていう
そうなん
だ。これ2度3度4度5度って上がる上がるすごいらしい。
1.5 度超えたら2100年段階で6度上がってるって
あどんどん加速するんですね。
もう止めれない自発的にだってこう山火事が増えて炭素が出てっていうのがもう止めれないサイクルになって、6度上がった状態だと北欧のいや北極海の周辺の人らいるのが死んでるっていうふうにもう発表してる国連とか
2100年ぐらいですか
が6度今の 1.5 度超えた時ということはこの 1.5 度以内に抑える努力をしなければ人類が滅亡しますよっていうふうに一応言ってるっていう、
うん、
僕じゃなくて
2100年なんて割と近いみたいですよね。
もしかしたら生きてるかもしれない。
僕は生きてない80
歳ぐらいじゃん
そうね、
うん、いやありえ
るありえる
だって次の世代の話ですよね、うん、そんな先のこと
そこを見ないっていうのはあまりにも無責任すぎるなっていう感じを僕はしてます。
ここで一曲お届けしようと思いますが、
はい、
はい、そこの紹介を、
今日紹介するのは新潟にお住まいの女性シンガーポカさんの曲でハゲヤマサンカという曲をぜひ聴いてください。Thank you.
海外と別に比較していい悪いっていうことじゃないですよ、ないんだけど、やっぱすごいなと思うのが、例えば今中国とかって日本人のイメージだとすげえもう汚染されててとか水だとかいう感じなんだけど、もう全部国エネルギーに切り替えるっていうの、
中国が、
すごい、もうすごいよ、発表したから、あの国発表したすぐに、その技術 もうめちゃくちゃ進んでる、完全に世界のエンジニアとか科学者たちが中国に集中してるというか、
へ
ー、国としての責任は結構果たそうとしてるというか、すごいです。ビニール袋を禁止やしね、
中国。中国そうなんですか？へえ、知らなかった。
アフリカの国でもね、結構多くて、
多いですね、
コートジボワールも禁止。
タンザニアも6月から
禁止。オーストラリアも禁止になったな、最近。ニュージーランドも。だから、ちゃんと動いてるよね、世界。
そうですね。あの世界各国回られてると思いますが、はいはい、いろんな国でその感じた環境事情どうですか？
ドイツがやっぱこう街中にミツバチが飛びまくってるっていう、それを当たり前の雰囲気になってるっていう、なんかこう取り組んでるとかじゃなくて、そもそも自然ってそこにもともとあるものだから、こうなんていうの、保護とかそういう次元で物を見てないというか、一体化するためのなんかこう選択肢を選んでるというか、
はい、全然話変わりますが私、星野道夫って、はい、アラスカの写真家も亡くなった方ですけど、はいはい、大好きなんですけど、あの人に出会って、会ってないけど、本で会って人生変わったのが、あの自然を守ろうなんてなんておこがましかったのかと、自然は自然としてあるので勝手にこっちが壊しといて、もう本当は手がつけられないというか、その勝てるものではないのに、それをこう守ってやろうなんて、その人間に飼いならされてないアラスカの本当の自然を見た時にちょっとなんか思い上がってたなって思ったところが、ごめんなさい、それかけ
られてありますね。あの根本的にそこの問題があって、こう守ろうではなく壊しすぎてるから、次はその自然が修復するのを手伝うというか、あのそれしかできないんですよ、あの人間の体と一緒です。薬とかもいいとこ悪いじゃなくて、人間の体も自分で治すのを、あとは何かを食べるか寝るかとか、それで治るのを手伝ってくれるじゃないですか、自然は、地球は自分で修復していくんで、そこのラインにもう一回戻すというか、正しいんだけど、なんかまだ守ろうっていう、そんなに強ないよ人間っていう、それはだから、それを普通に体現している国と無理やりやろうとしている国もそうっていうのがでかいかなっていう。
なるほどね。
それは感じますよね。ビニール袋一つにしても、日本ってレジ袋有料の方向に行ってるじゃないですか。
ね、雰囲気が
前にね。あれはずいぶん前から経産省、環境省とかがなんか訴えたんだけど、日本では全然通らなくて。日本の経産省が強いから、省庁的に、やっぱ省庁に上下があって、
なるほど、
環境省より
経産省とか強い、
へぇ、
満足があるわけだ、
もう一番強いのは財務省、
あ、そうなんだ、
お金を持ってるところなんだ、
あれでわかるよ、あの省庁の大臣、5個の省庁の大臣で、この5つの大臣で緊急会議したことは全部決めれるってなる、
へぇ、
総理大臣と、財務省、経産省、あと2つあるんだけど、調べたら出てくるけど、だからそれぐらい重要ポジションの省庁に比べると環境省がちっちゃくて、で、急にここに来てその話が出だしたのは、去年は中国がプラゴミの受け入れを禁止したのね、
ペットボトルを
ペットボトル
を
受け入れ禁止にして、その環境被害があまりにもひどすぎるから、やめますって言った瞬間に行き場を失って、
はい、
日本がね、
え、何、そこまではペットボトルのゴミを中国で売って
めちゃめちゃ買って
くれたのね、買ってたの、
そう
どうしてたんですか、あ、そうか、あの焼却するために
焼却する
ために
リサイクル、リサイクル、
あ、そういうこと、
リサイクル
して買ってたってこと、
もう3種類あって、これ僕名前ちょっと出てこないんだけど、 焼却というのは燃やすリサイクルね、うん、で上の方のリサイクルというのは別のものに形を変えるリサイクル、うん、でこれが一応推進されてるんだけど、この多くは基本的に中国に買ったものだ。中国が別のものにしただけなんですよ。で日本はほとんどこっち燃やしてるの。
なるほどね。
でこれ受け取ってくれへんってなったから、えどうするみたいな。そしたら有料化しようかっていう、そのお金が理
由の傾向
が強い。そういうことやの。いやもちろん表は
表向きは環境で、
で今まで何千円買ったんっていうと、だからね、その同じ問題に対しても取り組む姿勢が全然違うっていう。
中国ってすごいんですね。
すごい
ね。
中国本当すごいよ。
見習いたい。
まあダメだとももちろん、ね、早い行動が。
日本もブームになれば早いと思いますけどね。あのちょっとこれからでも言ってた、あの人がやってるんだったら、みんながやってるんだったらの、みんながやってるんだったら私もやろうが、環境に対してのいい行動であれば早いのかな、
うんうん、確かに。ただそういう日はすぐ消える日や
な。あーなるほどね、ブームになっちゃうとね、
そっか、
あそっかそっか、それはそれでね、
暑いんだけどすぐ消える日、目指さないかんのは、炭が燃えるようなずっとじっと熱いものをどう作っていけるかが重要だから、慌てないことがやっぱり一番。急がないといけないけど慌てない、
なるほど、
急がないといけないけど慌てない。それでやっぱり講演会っていう手段に今、
草の根で一人ずつ会うっていう、みんなが少しずつ変わることが一番大きいことで、そもそも一人で解決できる問題でもないし、
まあね、
そうですね、
環境という感じは、じゃあみんなが、要するに、まあ、言い方変だけど、排出を半分に減らしたら解決できるじゃないですか。だから実は一番課題としては解決が簡単なものなのに一番難しいんです。要するに解決策分かってるのに、それをみんながやらないから解決しないだけで。
それは何、意識がそこに向いてないから、それとも便利な生活を手放したくないから、どうだろう。
まずは僕はけど意識だ
と、意識が、
まず実態も知らないから、そんなことあるわけないやっていう。
18ヶ月知ってるか知らないかとかね。
18ヶ月が仮に間違いであったとしても、これも絶対なんてことはないから、ただその何て言うんだろう、こうそういう理由で動くこともいいんだけど、もう一回考えると、そもそも自然をめちゃくちゃにしている理由は一つもないから、
はい、
だから自分たちの今行っている、まあ、悪いことじゃないんだけど、無駄なこと、傷つけることを減らそうっていうのは、結局このブームが去った後でも言わないといけないし、これ一時こうなんか絶対下がるから、その時でもずっと同じことをひたすら繰り返すっていう忍耐強い作業は僕は必要だと思います。
でも2年間今もういろいろ回られてるわけじゃないですか。2年前に始めた時とその今260回こう回ってきた今年で言うと後と、その体感として周りの人たちが変わってきてるなとか意識どうですか。
まあ、まず僕がこうやって呼んでもらえてるっていうことは、そもそもそういう問題意識を持ってる人が増えてる証拠というか、そう思います。ただ別にそれは僕がどういう話をしたからとかではなく、もう見たら500回ぐらいもらってることなんだけど、変わったのは僕自身ですね。そのみんなと対峙していろんな人のこう考えとか話を聞かせてもらう中で、僕自身がすごく変化したなっていうふうに思ってるので。
どういう変化？
やっぱりね、どっかでまだこう対立してしまう心が強かったというか、今の例えば地球温暖化がないっていう人もいてるじゃないですか、
はい、
その人たちの意見をもう完全に敵とみなして、もう聞く耳を持たない自分がいたりする瞬間があったりする瞬間で、その絶対意見はって自由じゃないですか、そもそも、
はい、
だけどどうしてもその自分の好きな言葉だけを耳に入れてしまうのが人間だから、結果なんかいつの間にか偏ってたりするんですよ。それをすると自分の目的というか目標には到達できないんで、そういうものを人に会いながらこういつも軌道修正してさせてもらってるなっていうのは、中庸というか、 その精神っていうものをこの2年間でみんなからこう植え付けてもらったんですよ。ありがたいですよ。本当に感謝しますみんなに。
じゃあ毛利最後の質問を。
最後、はい、こちら2冊の本を読ませていただいたんですけど、はい、2冊目の最新の本のタイトルが僕らの地球の直し方ということなんですけれども、はい、藤原さんが考える地球の直し方を教えていただけますか。
はい、これは壊しすぎてるから直そうっていうスタンスなんですね。先ほど地球をコントロールできるっていうふうに思ってるわけじゃなくて、で、そうですね、直し方っていうよりもやっぱり意識なんですよ。自分たちがどういう存在 でどういうものを価値観ですね、本当に大事にしないといけないものが何かということを気づく人が増えれば、結果自然を大切にしなきゃいけないとか当たり前の話なんというか、だから方法とかではなく潜在的にみんながまず生きていて幸せという状況と、その幸せの価値観っていうものをお金から、お金や物質から外れるというか、そういうふうな人間が増えれば結果的に自然は絶対守らなきゃいけないっていうところに到達すると思うので、こう意識を変えていくっていうことが地球を守るために一番な、直す、これ壊しすぎたものを地球を直すための一番の、道筋じゃないかなと僕は思います。
具体的にその今聞いてくださっている人にこんなことが生活の中を見直していくと今日から明日から変えられるんじゃないっていう、
あ、なるほど、
何かアイデアさせてしまいます。
5つあって、シンプルに言うとゴミを減らすことにします。ゴミを減らす、アパレル、服なんかもすごいんで 85% 廃棄しますから、まあ、それもひっくるめてゴミを減らす、あとは省エネです。省エネ、その後が公共交通機関をできる限り使う、で、食事を変える、これは特に牛が悪いわけじゃないですよ、牛肉と乳製品、ただ植物油、パーム油ですね、のプランテーションにかなり大きなダメージを与えているので、食事を見直す。で、最後が政治やメディアに対して積極的に訴えかけるんです。この5つが僕らすぐに読んでいることで、あとはポスター全国に配ってますから、そこにはもっと書いてます。20種類くらい。
ちょっとポスター持ってきますか。
あ、いいですか。
もちろんです。じゃん。はい。
こう書いてあるの、いや、ペットボトルとかレジ袋やめよう、加工処理なら自分で作ってみようとか、お肉減らそう、公共交通機関、地産地消、まあ、放射能ってちょっとあるかもしれないですけど、まあ、原発ですね、で選挙やったし、選ぼうことです、はい、で、こっちは省エネで、生態系のバランスを一回考えようと、ちゃんと、で、買いすぎ見直そうと、で、時間とか、ここ一番重要だと思うんです、実は。ユーザーチェンジというのは自分から変わろうっていう、
この番組のコンセプトなんですよ。
あ、そう
なん
ですか。変化は自分の内側から起こるんですよね。あとは時間、やっぱり命ですから、これを使い方を見直す必要があると。で、考える、やっぱりね、考えなさすぎるというか疑問に思わなくなってしまってる優しさ、これは人とか生き物すべてに対してどういう優しさ、すごい勇気が出たんですけど、で、自尊心、自分を大切にちゃんとがひっくるめられたポスターで、これ今全国10万枚ハローっていうプロジェクトが動いてます。
10万枚
全部こっちで買えたらかなり金かかるんだけど、けど10万枚貼るとピースボードってあるでしょ、
はい、
あれぐらいの雰囲気だと思うんですよ。
なんとなく知ってる。
そう。
いや、見たことある。
なんとなく知ってるってなったら。
でも僕これ実際5回ぐらい見た。
おお、そう
すでに。
どこで？居酒屋。
個人宅。友達の家とか。
個人宅でね。
トイレに貼ってて。
ああ。
で、トイレうんこする間に、ね、ちょうど見れるぐらいの文章の量なんだよね。
ああ。
これいいな。
なるほどね。人が来るたびにね、
そうそう、
啓蒙になるね。
そう。
ただね、多分お友達っていうことはまだそのジャンル的にそういうことを意識に持ってるというか、そうそう、だから僕狙ってるのはもう EXILE の大ファンみたいな、全く何の地球環境みたいな人の家にも貼ってるとか、それができるんですよ、これは。
なるほどね、
そうです、
や私びっくりしたのが、あの全国260箇所回られてて、ねね、今のところ家に15回しか帰ってないのに荷物の量がめちゃくちゃ少なくて、
すごいよね。
あれでも泣いてんすよ。
あ、そう、まだ余裕がある。
服はだってど、そう、ね、洗濯どうしてるんですか。
お風呂でこうシャワー浴びる瞬間に足でバチャバチャバチャ、で基本ウィシャンなんで、ゆしゃん、ゆしゃん、
あ、ゆしゃん、
だからボディーソープも何も使わへんから、で寝るのも床なんですよ。
布団しかない、
布団しかない、床、バスタオル敷いて床で寝るから、だから清掃の人がこれ誰か使ったんだ。
大人な。
確かに、何、あんなのに使う、なんでですか。やっぱりベッドあったら使えばいいような。
あのね、これはちょっと話すといいかもしれないけど、ベッドの方がしんどいんですよ。こんな回ってると。
なんで柔らかいのか、
柔らかいのがしんどい。かっこよく寝た方が楽。
いろんな毎日違うベッドで寝るより同じ硬さの床で寝た方が
絶対楽だ。あと歯ブラシも1個持ち歩いてるから、うん、ホテルのあの歯ブラシとかめっちゃ多いでしょ。 あれもすごいゴミだし。
確かに。
だから基本的にだからほぼ現状維持みたいな。
いいお客さん。
で服はこれともう1セットぐらい、
もう1セットあるかな。いや結構1セットある。
いいね、あの持ってる服がおしゃれだと気づかな
くて。へぇ。これで逆に僕もそのほら人に覚えてもらわないといけない仕事でもあるから、はい、服を変える方がデメリットなんですよ。
なるほど、いつもこの服の
肌
の
肌
の
肌
の
肌
の
肌
の
肌がノースコースっていう、うん、でフェイスブックとか見たらこのどっちかの服しか着てへんみたいな。へぇ。そういう宣伝も踏まえて、
うん、ノースコースっていうのも関係に配慮した
あれなんですか。その友達が作ってるので、だからその子は完全にそういう酵素のような存在になりたいっていう
酵素。あ、そういうこと。ノースコース、
フランス語、
あ、そうだ、酵素の逆かと。そうですか。そうですか。
荷物ってほとんどないですよ。
すごい。
あのね、それこそだから電気も最小限だし、まあ、移動はするけれども CO2 排出量も個人としてはやっぱ物持たないと出ないんですね、うん、出ないというかその余計な、ね、
うん、必然的にこんだけ移動してるから、うん、物たくさん持つのが嫌なんですよ。でよくよく考えたらなんでこんなにいるんやみたいな、うん、これ使ってないのにずっと持ってるなとか出るでしょ、うん、
ありますね。
確かに、うん、削ぎ落とされてね、本当に必要なものがね。
憧れるわ。
憧れるわ。
ケース一つね。
だって今日私が持ってきた荷物の方が多いじゃないっていう。
あ、俺もそれ思った
よね。思ったよね。
機材？
思ったよね。
機材が。
そうか。さあ、藤原博信さん、今後の予定がいろいろと決定しておりまして。
はい。
はい。
あ、ここでね。
はい。
はい、静岡の浜松ですね、これは。浜松
の。そうですね。
ですね。で、僕とあと一緒に本を作りました方さん、まあ、綺麗な方なんですけども、ちょっと異常者です。
さらっと言いましたね、
はい、その僕ら二人でこのアーソージさんの、個展を浜松で開催します。テーマは可愛く楽しく優しく分かりやすく前向きにです。これをこう老若男女どの世代にしてもこう感じ取ってもらえるようなそういう空間を作りたいと思っていますので、ぜひお時間の方が、特にこの方さんという人がどんな人かっていうのを見ていただくとすごく面白いんじゃないかなと、はい、ぜひお越しください。
12月7日の土曜日と8日の日曜日、はい、会場は OM ソーラー地球の卵ですね、
はい、
すごいいい名前ですね。
5回話しますね。
あ、そうなん
です
ね。
本当だ。1、8で2日で5回、
公演全5回。
これまだマシなんですよ。
え、
パタゴニアの時は1日3回4回
マジですか。12回、
地獄。
同じ内容、
同じ内容、あ、9回だな。だけどまあそうなんです、1日3回
話上手なはずだ。
いやね。
これだけ毎日ね。
ねえ、すごい。今日
ですか、
聞きやすかった。
あ、ありがとうございます。
2時間があっという間でしたもんね。
今日あの収録もあっという間でしたけれども、ね、声が呼びたいっていう人は呼ぶこともできるんですよね。
はい、
うんうん、
それはあの事務局があるんですけど、これどうやって知らせるの。
Facebook ページ、
ね、ページかな。 藤原ひろのぶで検索すると、なんか僕につながる何かが出てくる
そうね、
あと連絡ください
、はい、はい、ということで、今月のゲストは藤原ひろのぶさんでした。どうもありがとうございました。この番組グリーンジャーニーなだけに最後、決めの言葉がありまして、
はい、
ジャーニーと手を振っていただけますか、
はい、
せーの、ジャーニー。Change you want to see in the world.